皆さんごきげんよう。 Love for All Things の時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアンヘルスタジオからお送りいたしております。 Love for All Things は生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、おかわりございませんでしょうか。ゴールデンウィークもね、過ぎましたけれども、今年はまあ緊急事態宣言ということでね、また去年もそうでしたけれども、ちょっと違ったお休みになったんじゃないかなと思っております。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。どうでしたか？
そうですね。まあ、ゆっくりさせていただきましたですね。
そうですね。まあ、ちょっと今はね、まあ、しょうがないですね。
はい。
はい。1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間は、いよいよ立夏ですよ。春、
立夏、
春違う、夏、
は
い、夏です。青ガエル、己もペンキの塗りたてかと芥川龍之介さんが読まれたんですよね。 うちのフェンスにもちょっとまたカエルもいましたよ。
あ、
はい、雨の後ね、もうあの山の色もね、うん、こう山ツツジが咲いて、はい、ちょっと桜とは違う今度濃いピンク色がね、あちらこちら見えますが ね、は
い、
もうちょっと考えたらね、あんだけ茶色やった山やのに ね、もう今もう黄緑っていうんですか、あれもすごい綺麗な緑で ね、はい、いろんな花が咲くなんて本当にアメージングですね。はい、はい、立夏、この季節は梅雨に入るまではカラッと気候がするんですって。カラッとした気候が、
あ、まあ、梅雨の前ですから ね、
ねえ、
はい、
ちなみに立夏っていうのは黄道、青い、青じゃなくて黄色の道って黄道ね、
はいはい、
まあ、難しいんですけど、天球っていうか、こう地球 の、うん、から見た空 の、 空を一つの球体とみなしたものが、その黄道上における太陽の角度が45度になるのが立夏なんですって。まあ、私らね、普通に過ごしてて、あ、45度やなとか、まあ、そんなこと思いませんけどね。
そうね、
まあ、そう、はい、そういうふうな、ことなんですけれどもね。さて、その二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。5月14日までは、ミミズイズールという時期です。ミミズって冬眠するんですね。
あ、そうでしたですか。
ね、そうみたいですね。目が見えずというので、ミミズというふうになったらしいんですけどね。まあ、ちょっともう少し暖かくなると、道路とか出てきてますよね、ミミズね。
ああ、そうですね。
ねえ。まあ、ちょっとこうパッとつまんで、土のとこにポイッとするんですけども、うんうん、ね。はい。まあ、そんなこんなで、さてね、今日のラップオーシングスなんですけれども、はい、ちょっとね、今もうこう、緊急事態宣言で家から出れなかったりとか、ちょっとやっぱりこうみんなストレス溜まってると思うんですよね。
はいはいはい、
で、例えば車運転しててもね、うん、煽られたりとかよくするんですよね。しません？
まあ、
女性はそんなことないかな。私、
いや、やっぱりね、すごいスピードを出されてる
方ですよね。
結構いらっしゃいますからね。
ちょっと今やっぱりこうみんなもうイライラしてるのかなと思って思ったんですね。で、あとまあゴミの問題もあるし、
はい、
こう私がよくいつも昔から言ってるマナーとデリカシー、
はいはい、
まあ、ちょっとねって私が言ったらまたみんながあ、またマナーとデリカシーやろって言われるんですけど、
はい、
そのマナーとデリカシー、その点観点からね、考えてたら、ちょうど仏教と聖書の十、はい、これ十って何かって言ったら、仏教にも十戒と、
はい、
それから聖書にも十戒っていうのがあるんですよ。十の戒めっていうのがね。
なるほど、はいはいはい、
で、これ何回か多分ラジオでもお話しさせてもらったと思うんですけれども、その仏教はまあ十戒、戒めっていうのと、仏教の方はね、十の世界の戒っていうのと二つあるらしくて。で、まあ、そんなことを考えてたら、まあ、結局、これも、 ちょっとした配慮ってことやんねっていうようなことが結構あったんですよね。はいはいはい、だからまあちょっとそんなお話ししてみようかなと思った次第でございますけれども、はい、なんかね、ドキュメンタリー映画の今取材とかよく行ってるんですよね、私ね。
あ、行かれてますね。
ね、はい、でそうしたらね、やっぱちょっと困ったことが多かったりとかすることをこう社会的に問題にしたりするのがドキュメンタリーじゃないですか。
はいはい。
まあということは、お話聞いてるとね、うん、じゃあこれってちょっとした配慮を持つだけで、ちょっとだけでも改善するんちゃうかなっていうことがいっぱいあったんですよね。
なるほど。
まあ、例えば、昔読んだヨガの、聖典の中、山に山。
はいはい。
これも、同じようなことだったんですよね。まあ、そんなお話を してみようかなと思っておりますが、さてラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミサップおすすめ楽曲、そして番組後半ではマナーとデリカシーかなこれそんなお話をね、はい、ジョスさんとしてみたいなと思っております。はい、素敵な30分をラブフォーオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は腸を元気にするですね、はい、やはり食生活を再度皆さんにお伝えしたいと思います。
はい。
もういろんなですね、腸内環境に関することをお話してきましたけども、
はい、
やっぱり一番大切なのはですね、
はい、
腸が喜ぶ食事といえば、
あ、そりゃそうですね、
これは野菜なんです。
じゃあ私
野菜をもう食べれば食べるほど、
はい、
長寿菌って言われます善玉菌が増えますんでね、
はい、
今日は皆さん再度ですね、再度またこのメッセージしたいと思うんですけどね、
はい、
野菜はですね、だいたい1日 350g と言われてるんですよね、はい、必要な、摂取量と言いますかね、はい、で350いたらもうちょっとイメージ的にどれぐらいかなっていうのが分かりづらいんで、だいたい小鉢のね、はい、お惣菜あるじゃないですか、これがだいたい 70g って言われてるんですよ。
小鉢のお惣菜、例えばほうれん草のおひたしとか、
うんうん、おひたしとか、
はい、
大豆の、
煮大豆とか、ひじきとか、
ね、うんうん、切り干し大根とかね、はい、きんぴらごぼうとか、
はい、
それがだいたい70g って言われてますんで、
ええ、
これは5皿分ですから、うんうんうん、朝食で例えばほうれん草のおひたしとひじきにね、これが2つ、
うん、
でお昼に、まあ、2つ、
はい、
夕食に1つ、まあ、お昼1つ夕食2つでもいいんですよ、
はい、
ですから1日ですね、まあ、小鉢5皿分食べてればですね、
はい、
だいたい1日の野菜の摂取目標達成するということで覚えておいていただきたいんです。
5皿ね、
はい、はい。でね、食物繊維のバランスをよく食べるコツはですね、は
い、
簡単に言いますとね、野菜のこのカラフルさに、こう比例してくるんですよ。ですから野菜をですね、できるだけ意識して皆さん食べていただいて、腸を元気にしてですね、免疫力を上げていただきたいなというふうに思います。
はい、はい、まあ、私は多分ねすごい食べてると思うんですよね、野菜
ベジタリアンですからね、
野菜の方が多いと思うんですけど、はい、それとあと作る時にもそういうカラフルな野菜っていうのはね、見た目も食べたくなるような、
ね、
いいですよね、はい、
ええ、
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。ラップをオーシングス。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな便秘さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の 機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。さて今日はですね、今日はっていうか昨日か、ジョスさんお誕生日だったんですね。おめでとうございます。
恐縮です。ありがとうございます。
ということで、ビートルズのね、ハッピーバースデーをかけさせていただきました。これもビートルズなんですよ。これなんか短いみたいですけど。
いや、もう大好きなビートルズのナンバーをかけていただいて、本当にもう嬉しいです。
ね、ありがとうございます。あれですね、今年もね、また頑張って、良い情報をね、皆さんに、健康情報を流していただけたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。さてさて、さっきの続けな聞きなんですけれども、
はいはい、
知ってました？10回とか、
まあ、10回モーゼというのは頭の中に出てくるんですけど、まあちょっとその中身といいますか ね、ちょっと私まだまだちょっと情報というかね、知らないといけないなと思ってるんですけどね。
いやいや、私もですよ。ちょっとした配慮かなと思った時に思い出したのが、いつも山に山っていうようなことは結構思うんですよね。これヨガのあれですけれどもね。で、仏教の方の、10回戒めっていうのがですね、これ10個、結構あるんですよ、これね。不殺生、殺したらいけないね。
はいはい、
で、不忠と、盗んではいけない。不淫、不倫とかしたらいけません。不妄語、嘘をついてはいけません。不音樹、お酒を飲んではならない。お酒もあかんのですって。ね。
あ、仏教です。
うん。はい、で、これ、不ずじきこうまん。これは、香水とか装飾を身につけたらならないんですって。
お
で、あと、ふかぶかんちょ
う。
ふかぶ、かぶやね。かぶって歌とか、音楽とか踊りとかを鑑賞してはいけない。で、ふざこう、こうだいしょう。これは膝よりも高い座高やから、高いところで寝てはいけない、ベッドとか。で、不肥じじき、これは食事は1日2回でそれ以上に間食してはいけない。で、不蓄公言法、これはお金とか金銀とか宝石を自分の資産となるものを所有してはいけないんですって。これはだから出家した仏教の僧の10回ですよね。
なるほど。
厳しいですね、これ。
厳しいですね。
これはちょっと、無理ですね。まあ、逆に言ったら。だって音楽とかもダメなんですよね。
なるほど。
で、これがね、聖書の方の10回っていうのがね、自分の戒めっていうのは、さっきおっしゃった、その、モーゼっていうあれなんですけど、いっぱい、こう、なんていうんですか、映画になってますよね。映画になってると思うんですけど、私見たことないんですけど、はい、小さい時に読んだ聖書、に書いてあったことで思い出すのがね、エジプトの王様がすごくなんか怖い王様で、
はいはい、
イスラエル人の人をこうなんていうんですか、閉じ込めてたんですって。捕らえてたんですって、
はい、
でそういうことをやめてください、やめましょうよっていうふうなことになってね、じゃあもういいよ、解放してくださいって言って解放してずっとみんな逃げていくんですよ、
はいはい、
そこからエジプトから出てね、でずっと歩いて行くと、その間に王様がね、エジプトの、ちょっと待てよ、これやっぱり解放したらあかんかったぞと思って、軍にね追いかけろって言うんですよ。だーっと追いかけていったら、ちょうどその海のところでね、止まってたんですよ、みんなが渡れないでしょ。そしたら後ろから軍が来た、どうしようってなった時に、一番前にいたモーセがこう海を開けって言って、それが有名な
海が真っ二つに分かれるシーンですね。
でそこを渡って、でイスラエルの人たちが渡り終えた時に、海がまた戻ってみんな溺れて死んだっていう風な、それが あって、その後にモーセがその山の上に登っていろいろ神様と交信して、うん、あのっていうのは聞いたこと、これちょっと間違えてるかもしれませんから、もうちっちゃい時にねあれしたものであれなんですけど、その、
はいはい、
あのモーセが降りてきてね、石板に書いた10回っていうのがこの今から言う10回らしいんですけど、
はい、
これがどっかにあるらしいっていうふうに言われてたり、なくなったっていうふうにも言われてるらしいんです。今どうなってるんでしょうね。これね、1番主が唯一の神であること、2番偶像を作ってはならない。だけどこんな、あのあれやんね、マリア様とかイエス・キリストの像あるやんね、
はいはい、
で3番が神の名を乱れに唱えてはならない、
うん、
4番は安息日を守ること、5番父母を敬うこと、6番殺人はしてはいけない、で7番邪淫ね、これもはしてはいけない、8番盗んではいけない、9番偽証してはいけない、10番隣人の家を貪ってはいけない。まあたくさんあるんですけどね、こんだけ。
まあ、神から授かったこの10個の、
うん、
まあ、規則というかね、はい、言われてますけども、
ね、
これはやはり、今ずっと考えるとですね、
ええ、
これやっぱり、自分なりにこう戒めるというか、
そう
しないといけないことばっかりなんですけども、
ええ、
例えばこれ今ミサップがあの10個言ってくれた中で、
ええ、
父と母をこう尊敬すると、うん、今日は実は母の日なんですよね。
あ、そうですよね。
で、うん、まあ、たまたま昨日誕生日やったんですけども、
ええ、
やっぱり母親が産んでくれたから、まあ、今あるわけなんですが、
まあそうですね、う
ん、まあ、ミサップもそうですけどね、
ええ、
まあ、そういうなんていうんですかね、原点といいますかね、
ええ、
そういうことに感謝するということを、うん、まあ、こうこの中にもあるんかななんて今ふと感じたりしてたんですけどね。
まあ、例えばその殺しはいけないとか、
うん、
そういうふうなこととか、まあ、当たり前のことなんですけれども、例えばもう、子供ってやっぱりそういうの分からなくて、こう虫殺してしまったりとかあるじゃないですか、
はいはい、
だからそういうふうに、まだまだね、やっぱり野蛮なとこ人間にはあると思うんですよ、うん、誰かがこう見てないと、
はい、
見てないから大丈夫やっていうふうな、ゴミにしてもそうやしね、はいはい、だからそうじゃなくて、見てなくても神様はちゃんと見てるよっていうふうなことで戒めてたのかなっていうふうに、だからまあそういうので宗教があるのかなと思うんですけど、
はいはい、
宗教もこうよくよくいろいろ調べてみると、出口春明さんの本もすごいですよね。あの方もいろんなこと、宗教と哲学と宗教っていうあの本もすごかったですけど、もうすごくこう、もともとある宗教からどんどん、このモーセのやつもね、
うん、
イスラエル の, そのイスラム教、
はい、
と同じなんですよね。
お、
うん、だから原点は同じなんですよ、キリスト教と、
うんうん、
であとその今シーア派とかスンナ派とかいろいろあるじゃないですか、
はいはい、
それもなんかいろいろとちゃんとその出口先生の本に書いてありましたけどもね。だけど私たちはその上辺だけしか知らなくて、うん、まあ、怖いことやとか思ったりとかすることあるじゃないですか、
は
いはい、まあ、だけどもともとイスラエルのイスラム教っていうのは商人に、
うん、
いいようにいいようにっていうか、まあ、商人になったらもうちょっとこういうふうにいいよとかっていう、なんていうかな、そういうふうなものですごく広まったっていうのも言われてるんですよね。
なるほどですね、
はい、だからどんどんどんどんその歴史をちゃんと学んで、
はい、
宗教についてももともと学んでいくと、
うん、
結構こう私が知ってるっていうか、今の時代に知られてるものとはちょっとかなりかけ離れてたりとかすることがあるなって思ったりするんですよね。
やっぱり日々まあ勉強ね、
ミサップ
いつも言ってますけども、やっぱり勉強していく中で、私ももう来年還暦を迎える60になるんですけどね、最近ね、60前にしてどんどんどんどんこの勉強の意欲がね、今までないぐらい増してきましたね。
おお、すごいですね。それは
これはなんか不思議なことなんですけども、で今まで何してたんやいうことなんですけどね、本を読みたいとか、まあ、例えば今からまた大学行きたいななんて思い出したり、
それは絶対いいと思いますよ、
まあ、大学というかね、学校に行ってですね、勉強して、で、まあ、今その宗教の問題とかね、本当もっと深掘りしてね、勉強しないとわからないこといっぱいあると思うんですよね。
そうですね、私たちが知ってるものとかなりちょっと違うことが多いんですよね。ニュースから流れてる、
マスコミのね、情報というのは、まあ、どうしてもそれ左右されやすいんですけどね。
そうですね、まあ、事件が起きたらそこに一点に、実はこういう宗教が絡んでたっていうふうになったら、はい、その宗教は悪いんじゃないかとかなったりというか、とかするじゃないですか、
はい、
そうじゃなくてもっとその宗教が起こった ところに戻って、うん、あ、こういうことやったんや、こういう教えやったんやとか、あ、これをこういうふうに間違えて捉えてんねんなとか、そういうふうにその理解、深く理解する。
そうですね、
うん。そういう必要があるなと思って思いましたね。うん、で、あとさ、そんな、こんな難しい話しようとは思ってなかったんですけどね。はい、っていうのは、ちょっとしたマナーとデリカシー、うんうん、について、もう最近ちょっとすごくよく思うんですよね。車煽られたりとかさ、はいはい、あとゴミ、捨てられてたりとか、
ポイ捨ての問題もね、この間お話しましたけど、
うん、そうなんですよね。
まあ、本当に環境問題もそうなんですけども、そう、もう本当にいつも言ってますけど、こう一つ一つね、
はい、
まあ、自分なりに意識して、
そうですね、
まあ、積み上げていくというか、うん、改善していったり、うん、ね、
はい、
皆さんにちょっと、お声掛けしたりしてね。
そうですね。
一つこうポイ捨てなんかね、ほんとちょっとしたことなんだと思います
よね。そうそうそうそう。お家持って帰ったらいいだけの話やから
ね。ね、それをポイと捨ててしまうわけですから。そうそうそうそう。それが一人二人やったら、まあ、どんどんどんどん増えていってですね。
はい。
すごいゴミになるということですよね。
まあ、ちょっと難しいけど、自分でこう、まあ、見てないからいいやんっていうふうなことはなくすっていうふうなことだけでもね、ちょっと変わってきたり、あとはその拾った先のことを、拾われた先、
はい、
それとか、まあ、そのまま拾われないで置いていった先のことをちょっと想像するっていうか、それがまあちょっとマナーとデリカシーっていうようなことにもつながるんじゃないかなと思って、まあ、ちょっとね、今、まあ、こんな時期じゃないですか、だからずっとも家こも、私は好きやねんけどね、家こもってんの、まあ、みんなストレスも溜まってきてね、そんなことでしょうけどね、
まあ、ですからね、インターネットもいいんですけどね、せっかく皆さんね、ご自宅にいてるのが多いということは、本をたくさん読んでですね、
う
ん、いろんな本ありますからね、で図書館行ったらですね、本当たくさんね、本、まあ借りれる言うとあれなんですけども、ね、いっぱい家で読める本あると思います、
うん、そうですね、
はい、
それでは岡本美沙のラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。